次はご案内。入学準備金貸付事業。小中学校の入学準備金も始まります。市では学校教育法に規定する次の学校に入学を希望する方の保護者で資金の調達が困難な方に対し入学準備金を無利子でお貸しします。対象となる学校、1、小学校、中学校、義務教育学校、2、高等学校、高等専門学校及び専修学校の専門課程以外の課程を含む、3、大学、短期大学及び専修学校の専門課程を含む、利用できる方、市内に住所があり、引き続き2年以上居住している方、対象となる学校に入学が確実な方の保護者、市税を滞納していない方、資金の調達が困難な方、高等学校及び大学の手続きには、1人以上の連帯保証人が必要です。連帯保証人は市内在住が原則ですが、やむを得ない場合は、市外の方も認めていますのでご相談ください。貸付限度額、小学校、中学校、義務教育学校、5万、7万、10万から選択。高等学校、公立20万円、私立45万円まで、大学70万円まで。必要書類、小学校、中学校、義務教育学校、入学準備金貸付申込書、小学校等、高等学校、大学、入学準備金貸付申込書、高等学校等、家庭調書、資金調達計画書、同意書、卒業見込み証明書等、返済方法、小学校、中学校、義務教育学校、入学した年の7月から1月あたり5000円の返済、高等学校、貸付の翌月から起算して6ヶ月経過した後、30ヶ月以内に返済、大学、貸付の翌月から起算して6ヶ月経過した後、42ヶ月以内に返済、受付期間、小学校、中学校、義務教育学校、10月2日月曜から平成30年1月31日水曜、高等学校、大学、10月2日月曜から平成30年1月15日月曜、入学予定も申請か、貸付日、平成30年3月中旬予定、早めの貸付を希望される方はご相談ください。申込書等配布先、教育管理課、内間木支所、各出張所、申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。駐車監視員の巡回地域が一部変更になります。10月1日日曜から駐車監視員が巡回する地域が一部変更になります。詳細は埼玉県警ホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、朝霞警察署交通課、電話 465-0110。 夕焼け放送の時間が変わります。9月1日金曜から9月30日土曜まで午後5時の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。 15ページ、就学時健康診断。対象、来春小学校へ入学するお子さん。就学時健康診断日程表があります。学校名、朝霞第一小学校。実施日、受付開始時間、10月26日木曜午後1時30分。第二小学校、10月19日木曜午後1時15分。第三小学校、10月26日木曜午後1時30分。第四小学校、11月30日木曜午後1時15分。第五小学校、10月19日木曜 午後1時30分、第6小学校、10月31日火曜、午後1時30分、第7小学校、10月20日金曜、午後1時30分、第8小学校、11月24日金曜、午後1時30分、第9小学校、10月18日水曜、午後1時45分、第10小学校、11月1日水曜、午後1時30分、健康診断の通知は、10月中旬までに各家庭へ届くように発送します。10月1日日曜現在の状況のため、それ以後に転入されたご家庭には届かない場合もあります。通知が届かない場合や、相談のある方はご連絡ください。指定の学校で都合が悪い場合は、他の学校でも受けることができますが、必ず事前に連絡をしてください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0794。ご存知ですか？就学援助制度。経済的にお困りの児童・生徒の保護者に、小・中学校で必要な費用の一部を援助しています。援助内容、給食費、校外活動費、学用品費などの一部。申請時期、随時受付。認定には所得要件等あり、申請月の翌月1日が認定日となります。申請に必要なもの、申請書、印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみ。申請書は各学校、教育管理課にあるほか、市ホームページからダウンロードか、申請場所、通学している学校、または教育管理課、お子さんが通う学校ごとに申請書が必要となります。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。学校施設を貸し出しします。市では、市内、小、中学校の学校施設を教育活動の支障とならない範囲で、地域の皆さんの使用日時、場所、用途などに応じ貸し出しています。希望される方は、各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。重度心身障害者医療費受給者証の一斉更新。現在お使いの重度心身障害者医療費受給者証の有効期限が9月30日土曜までの方の受給者証を一斉に更新します。受給者証は5年ごとに更新。9月下旬に新しい受給者証を郵送しますので、特に手続きは必要ありません。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。消費生活センターだより54。総合消費料金未納。架空請求に気をつけましょう。相談内容。事例1。総合消費料金未納分訴訟最終通知書と書かれたはがきが送られてきた。契約会社または運営会社から訴訟を提起されたことを通知する。裁判取り下げ期日は丸月丸日で連絡がない場合、原告の主張が全面受理される。給料や動産、不動産の差し押さえを執行すると書いてある。どうしたらいいか。事例2、民事訴訟管理センターと名乗る者から、料金未納、最終通知書と記載のあるはがきが届いた。民事訴訟及び裁判の取り下げ等のご相談は、当局にて受けたまっている。プライバシー保護のため、必ずご本人から連絡してください。などと書かれている。怪しいと思うので、連絡はまだしていない。解説。身に覚えのない料金を請求される。架空請求トラブルに関する相談が多く寄せられており、近年は SMS、ショートメッセージサービスを通じた架空請求メールによるものが大半でした。 しかし、事例のような文面を記載した郵便はがきを送付する古典的な方法での請求も行われています。はがきには、宛名の住所と個人名が明記されており、訴訟を取り下げるためには、本人から連絡するよう誘導しています。過去に作成され、出回った何らかの名簿等が悪用されている可能性もあります。トラブルに遭わないために。1、架空請求者の知らない個人情報を聞き出されることもあるので、絶対に電話をしないでください。2、総合消費料金なるものを納付する必要はありません。一回でも支払ってしまうと、次々と請求がエスカレートする可能性があります。3、訴訟が提起された場合には、裁判所から特別送達郵便で訴状が届きますので、その場合は無視せずに消費生活センターに相談してください。また、脅迫を受けるなどの悪質な場合は警察にも相談しましょう。困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。
16ページ。奨学金をお貸しします。市では就学意欲を持ちながら、経済的な理由で学資金の支出が困難な市民の方に、奨学金を無利子でお貸しします。受付期間、10月2日月曜から20日金曜。貸与金額、高等学校月額1万円。大学専門、月額2万円。貸与の条件、1。市内に引き続き2年以上居住し、高等学校、専修学校、大学などに入学を許可された方、または在学の方、大学院を除く。2、親権者や後見人が市税を滞納していない方。3、在学学校長または最終卒業学校長の推薦を受けた方。手続きには1人以上の保証人が必要です。必要書類。貸与申込書、家庭調書、推薦書、同意書、入学許可証明または在学証明書等。返済方法。正規の就業期間終了月の翌月から6ヶ月経過した後、次の期間内に返済。高等学校72ヶ月以内。大学専門96ヶ月以内。申込書配布先。教育管理課内間西署。各出張所。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。国保の契約保養施設をご利用ください。健康増進を図る目的から、埼玉県国民健康保険団体連合会を通じ、ホテル旅館約400施設と保養施設契約をしています。後期高齢者医療制度の非保険者の方も利用できます。利用方法、1、利用希望者は契約保養施設に直接電話し予約をしてください。その際に埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業を利用すると伝え、必ず料金を確認してください。2、保険年金課で宿泊前に保養施設宿泊利用申し込み手続きをしてください。宿泊利用券、宿泊助成券を発券します。同一世帯以外の方、団体の代表者の方などが手続きをする場合は委任状が必要です。3、宿泊当日、宿泊利用券及び宿泊助成券を保養施設へ提出してください。宿泊利用券、 協定料金で宿泊できます。市内在住の方なら、年何回でも発行か。宿泊助成券。子供、小学生以下、1000円を差し引いた金額で宿泊できます。年度内1回限り。国民健康保険被保険者、または後期高齢者医療制度の被保険者の方で、保険税、料を滞納していない方が対象です。社会保険等に加入の方は対象外。持参するもの、朝霞市国民健康保険、または埼玉県後期高齢者医療保険に加入の方は被保険者証、社会保険等に加入の方はご本人確認できるもの。保養施設一覧は保険年金課にあります。なお市ホームページにも掲載してあります。問い合わせ保険年金課、電話463-1178。国民年金の付加年金制度をご存知ですか？老後により高い老齢基礎年金を受給したいと考えている人のために、毎月の国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納めることができます。付加保険料の金額は毎月400円で、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が加入することができます。付加年金の受取額は、年額200円かける付加保険料納付月数。国民年金基金に加入している方は加入することはできません。加入を希望される方は年金手帳、印鑑を持参してください。問い合わせ、川越年金事務所、電話049-242-2657、保険年金課、電話463-0284。国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予について、国民健康保険の加入者が、その生活が一時的に困難となった場合において必要であると認められるとき、一部負担金の減額、免除または徴収猶予、支払い時期の延期を受けられる制度があります。災害、事業の休止、失業等により、医療費の一部負担金の支払いが困難となったときは、医療機関等を受診される前にお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話463-0283。17ページ。建築確認済証等の偽造防止用紙の運用が変わります。開発建築課では、これまで法令に基づく一部の書類について、偽造防止用紙、白色透かし入りを使用していましたが、9月1日金曜から市の偽造防止用紙を使用するよう運用を変更し、偽造防止用紙で発行する書類の種類を追加します。詳細は市ホームページでご確認ください。問い合わせ、開発建築課、電話463-2585。省エネ標語。秋の風、エアコンなしで感じよう。国民健康保険証を郵送します。現在使用している被保険者証、保険証ピンク色の有効期限は9月30日土曜までです。新しい保険証オレンジ色は9月上旬から郵送します。保険証を受け取りましたら、住所、氏名、性別、生年月日に間違いはないかご確認ください。配達方法、家族全員分、6人以上の世帯は2通をまとめて、世帯主の方に簡易書留で送付します。不在で郵便物の受け取りができなかった方は、不在証の連絡先までご連絡ください。保管期間が過ぎてしまった場合はご連絡ください。届出が必要です。移動、転入転出、 他の健康保険への加入または喪失、出生死亡など、下方の国民健康保険の届出が済ませてあるかご確認ください。また、就学や施設入所等のため、他の市区町村に住んだ場合も届出が必要です。届出に必要なもの、移動、職場の保険を辞めた証明書、保険証、就学、在学証明書または学生証、保険証、施設入所等、在所、在園、証明書、保険証。届出には、マイナンバー、個人番号の記入が必要です。マイナンバーカード、個人番号カード、またはマイナンバーが確認できる書類と、本人確認書類をお持ちください。他の健康保険に入った後は、国保の保険証は使えません。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。日本手話情報コーナーナンバー17。甘い、辛い、甘い。手のひらを口の前で円を描くように動かします。他にも砂糖、デザート、砂糖、人の名前など。例えば砂糖とデザートは手の動きが同じですが、口、唇の動きで区別されています。で、砂糖なら、砂糖と口を動かします。声は出しません。辛い、五指、指を折り曲げ、口の前で円を描くように動かします。辛そうな症状も大切です。他にも、カレーなど。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス、463-1025。私たちができること。障害者差別解消法。内部障害のこと。内部障害とは、心臓、呼吸器、腎臓、肝臓、膀胱、直腸、小腸、人免疫不全ウイルス、HIV など。内部にある臓器などの障害を言います。内部障害が全身に影響し、体力がなく疲れやすい状態にあります。外見からはわかりにくいので、周りの人の理解と配慮が必要です。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。
18ページ、育成保育。障害児保育の入園申し込み。育成保育は心身の障害に関わらず、子どもたちが保育園において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できる統合保育を目的としています。申し込み書配布期間、10月10日火曜から13日金曜、申し込み受付期間、10月25日水曜から27日金曜。申し込み受付後、11月中に体験保育を実施予定。入園時期、平成30年4月。各保育園の状況により入園できない場合があります。申し込み問い合わせ、保育課、電話 463-2836。一人親家庭児童就学支度金支給制度のご利用を。市では平成26年度から休止中の一人親家庭児童就学支度金制度の見直しを行い実施することになりました。次の受給要件を満たす方に小学校の入学準備に必要な経費の一部として一人親家庭児童就学支度金を支給します。対象者、市内在住の母子家庭の母、父子家庭の父、父母がいないお子さんを養育している方、お子さんが平成30年4月に小学校入学予定、受給要件、平成29年度市町村民税非課税世帯、
生活保護受給中でない。申請方法、申請者の振込先、金融機関口座が確認できるもの、通帳など、および子ども未来課で配布または市ホームページからダウンロードした申請書を持参し、申請。郵送での受付不可。平成29年1月2日月曜以降に転入された方は、全住所地の市区町村発行の所得証明書が必要です。支給時期、平成30年3月上旬。支給額、お子さん1人につき8000円。申請期限、12月28日木曜。申し込み問い合わせ、子ども未来課。電話、463-2834。県の一人親家庭児童就学支宅金支給制度。県では、中学校の入学準備に必要な経費の一部として、一人親家庭児童就学支宅金を支給します。対象者、受給要件、申請方法。市の制度と同様。ただし、お子さんが平成30年4月に中学校入学予定。支給時期、平成30年3月下旬から4月上旬。支給額、お子さん1人につき1万円。申請期限、11月30日木曜。県の制度に関する問い合わせ、埼玉県少子政策課。電話、048-830-3337。ファントゥーシェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。第17回全国障害者スポーツ大会。10月28日土曜から、愛媛県で行われる全国障害者スポーツ大会に、朝霞市から3人が出場します。応援よろしくお願いします。水泳に出場する田中信之さん、フライングディスクに出場する泉理香さん、内田雄大さん、3人の方、それぞれの写真が掲載されています。19ページ、子ども医療費制度の申請と適正受診にご協力ください。子ども医療費支給制度とは、お子さんが健康保険の適用となる医療を受けた場合に、医療費の一部を支給するものです。医療を受けてから一定期間が経過すると申請ができなくなりますので、領収書等をお持ちで申請がお済みでない場合は、早めに手続きしてください。対象医療費、0歳から中学生、入院及び通院、高校生等、入院のみ、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等、学校、保育園、幼稚園を含む、管理下での怪我などで日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合や、他の公費負担医療制度から支給される医療費については、市から支給できませんのでご注意ください。医療機関への適正受診を。軽い症状にもかかわらず、休日や夜間に病院の救急外来を受診する、いわゆるコンビニ受診が増えています。このため、緊急の重症患者さんの治療に支障をきたしたり、病院、医師への過度の負担、医療費の増大を招いたり、といった問題が起こっています。また、同じ病気でいくつもの病院を受診する、はしご受診が増え、検査の重複による体への負担や、薬の重複による副作用の危険もあります。これらの問題を解決するために、医療の適正受診が必要となってきています。救急医療を本当に必要としている方が安心して医療を受けられるように、またお子さんの体への過度の負担や薬による副作用を回避できるように、
医療機関の適正受診へのご理解、ご協力をお願いします。医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を利用しましょう。あらかじめ医療費が高額になることが予想される入院や通院の必要がある場合は、ご加入中の健康保険に限度額適用認定証の交付を申請し、認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担を自己負担限度額、一般世帯は月額8万円強までにできます。自己負担限度額は、被保険者の所得状況によって金額が異なります。また、保険料を滞納していると発行されない可能性がありますので、加入中の健康保険にご相談ください。その他、子ども医療費に関する詳しい情報は、市ホームページの子ども医療費支給制度の概要、または Q&A をご覧ください。問い合わせ、子ども未来課、電話、463-2834。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、9月9日土曜から12日火曜、9月28日木曜から10月1日日曜、会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話、048-823-8711。労働相談、メンタルヘルス相談をご利用ください。長時間労働、残業代未払い、パワハラ、突然解雇されたなど、職場のお悩みをご相談ください。相談無料、秘密厳守です。若者労働ホットライン、相談日、第2、第4土曜、受付時間、電話相談、午前10時から午後4時。相談員、社会保険労務士。労働相談、月曜から金曜。電話相談、午前9時から午後4時30分。来所相談、午前9時から午後4時。相談員、労働相談員、県職員。働く人のメンタルヘルス相談。水曜、来所相談、要予約。1、午後1時30分から、2、午後3時から、相談員、産業カウンセラー。弁護士による特別労働相談、面接、要予約もあります。年末年始、祝日を除きます。場所、埼玉県庁第2庁舎1階、埼玉市浦和区。twitter://twitter.com/sai_rodosodan Facebook http://www.facebook.com/pref.saitama.rodosodan/。相談予約問い合わせ、埼玉県労働相談センター。電話、048-830-4522。
20ページ。就業構造基本調査にご協力をお願いします。総務省統計局では、10月1日日曜現在で、就業構造基本調査を実施します。この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的として、統計法に基づき実施する国の重要な統計調査です。調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話463-3163。労働力調査にご協力をお願いします。総務省統計局では、都道府県を通じて、毎月労働力調査を実施しています。調査対象は、我が国の全所帯の中から、無作為に選定した約4万世帯に居住する15歳以上の方です。 労働力調査から得られるデータは、国や都道府県が実施する雇用失業対策などの企画、立案をする上で重要な指標として利用されます。統計調査員が調査票の記入のお願いに伺った際には、ご協力をお願いします。問い合わせ、埼玉県統計課、電話 048-830-2314。巡回聴覚障害者相談。埼玉聴覚障害者情報センターでは、来所できない方のために、巡回聴覚障害者相談を行います。また、ご希望の方には、当日会場での相談ではなく、ご家庭などへの訪問による相談を行います。相談内容について特に決まりはありません。お子さんのしつけやご近所付き合いのことなど、お気軽にご相談ください。日時、9月20日水曜、午前10時から正午、巡回相談。午後1時から3時、訪問相談。会場、富士見の市役所。対象者、聴覚に障害のある方、または聴覚に障害のある方と関わりのある方。申し込み方法、事前予約不要。当日、直接会場へ。ご家庭などへの訪問相談をご希望の方は、事前にお問い合わせください。問い合わせ、埼玉聴覚障害者情報センター、電話 048-814-3353、ファックス 048-814-3355。朝霞市民活動ニュースレター56。誰もが遊びの主人公、みんなで作るプレーパーク、冒険遊び場。今回は子どもたち一人一人が自由な発想で屋外での遊びを楽しみながら、幅広い世代の人たちとの交流を体験できる遊び場作りに取り組まれている NPO 法人朝霞プレーパークの会の代表、野上真由美さんにインタビューした内容をご紹介させていただきます。質問、団体を立ち上げようと思ったきっかけは？答え、市内の公園で小学生が元気に遊んでいる姿が見られないことに危機感を抱いたことがきっかけです。朝霞にプレーパーク、冒険遊び場を作って子どもたちが安心して自由にのびのびと遊べる環境が欲しいという思いが強く芽生え、同世代の子どもを持つお母さんたちと市が主催したボランティア講座を受講した仲間が中心となって、平成16年に任意団体を立ち上げました。その後、活動の幅をさらに広げたいと思い、平成25年に法人化しました。質問、プレーパーク、冒険遊び場とはどんなところ？答え、プレーリーダーと呼ばれる専門スタッフとボランティアで参加してくださる地域の大人が寄り添い見守る中で、自分の責任で自由に遊べる場です。子どもたちは火起こしや木登りに挑戦したり、服を汚しながら危なっかしいことにも果敢にチャレンジします。親がこのような遊びを見かけたら、頭ごなしに叱ってしまうかもしれませんが、プレーパーク、冒険遊び場では、親以外の大人が何人もいて、褒めたり、認めたり、注意したりと、いろんな価値観で接してあげることができます。屋外での遊びで得られる様々な体験や、周りの人たちとの交流は、自主性を引き出し、コミュニケーション能力が育まれ、社会生活に必要な生きる力が身につくのではないでしょうか。質問、団体の主な活動内容は？答え、定期的な活動として、市の委託を受けて実施している、朝霞の森プレーパークを毎月5日間と、未就園児とその親を対象とした都会中プレーパークを毎週金曜日に開催しています。また、月1回のもぐもぐデーでは、みんなで食材を持ち寄って料理を作った後に、青空ランチを楽しんでいます。その他、不定期ではありますが、白山プレーパークと黒目川プレーパークを開催しています。これらの活動を通じて、子どもが外に出て遊んでくれることで、子どもたちの成長や変化に気づくことができます。 時には服装などの身だしなみや何気ない会話から子供が抱えている問題に気づくこともあります。そのような場合は早い段階でフォローできるように保健師と連携して情報交換をしています。今後もプレイパーク、冒険遊び場の活動をきっかけに子供やその親が地域の中で孤立しないようにサポートしていきたいと考えています。団体からのお知らせ。プレイパーク連続開催のお知らせ。日時、10月6日金曜から15日日曜、午前10時から午後4時。場所、浅香の森。10月6日13日金曜は、0歳からの未就園児向けプレイパーク、都会中を午前10時から午後2時に開催します。未就園児向けですが、誰でも参加できます。お友達を誘って、浅香の森で思いっきり遊びましょう。問い合わせ、NPO 法人浅香プレイパークの会、代表、野上真由美、電話463-5621、メール、ohisama2525pp@yahoo.co.jp、ホームページ、http://app.45web.net/、ブログ、http://asaka-bouknasobi.seesaa.net/twitter@asakapp。 このコーナーは、主に浅香市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては、団体にお問い合わせください。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話463-1417。21ページ、雨水貯留槽の設置に補助金を交付しています。補助対象となる雨水貯留槽、未使用の市販品、雨どいに接続しており、密閉構造のもの、戸建て住宅1基、集合住宅10戸数以内、すでに設置していた10戸数は除く。補助対象者、1、市税を勘納し、市内に所在する住宅の所有者、2、市税を勘納し、市内に住所を有する借家人、3、市内に所在する集合住宅の共用部分に貯留槽を設置する管理組合、申請は1住宅につき1回、法人または団体、管理組合を除くは申請不可。補助金額、戸建て住宅、設置等費用の2分の1、1000円未満切り捨て、ただし限度額は2万円。集合住宅、1基あたりの設置等費用の2分の1、1000円未満切り捨てで限度額は2万円。に設置する貯留槽の数を乗じた額、ただし限度額は10万円。予算額に達し次第締め切り。申請期限、平成30年3月30日金曜。申請方法、環境推進課に事前連絡、窓口、電話、E メールを行い、設置後、交付申請書に次の書類を添えて窓口に持参。貯留槽を設置及び購入した際に、購入店等が発行した領収書及び内訳書の原本と写し、領収書等の日付、支払い日は、平成29年4月1日土曜から平成30年3月30日金曜とする。設置後の貯留槽の配置がわかる書類、雨水貯留槽の設置場所の配置図、及び雨どいから貯留槽まで、導入管等により接続されている状況が確認できる日付入りの写真。当該住宅または土地の所有者の貯留槽設置にかかる承諾を確認できる書類。補助対象者2のみ。管理組合の管理者等が確認できる書類の写し。 補助対象者丸3のみ、管理組合において貯留槽の設置にかかる決議がされていることが確認でき、議事録署名人の署名及び押印がある書類の写し、補助対象者丸3のみ、案内図、交付方法、交付申請書審査後、金融機関口座へ振り込み、案内パンフレット申請書は市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。水道管の漏水調査を行います。9月から平成30年2月の間、水道本館と水道本館から宅地内にある水道メーターまでの水道管、給水管の漏水調査を実施します。市が委託した調査員、漏水調査員の腕章と水道部発行の身分証明書を携帯が宅地内に立ち入り調査をすることがありますので、ご協力をお願いします。また、調査に際し物品の販売や費用の請求をすることはありません。調査区域、市内全域、問い合わせ、水道施設課、電話 463-1204。水道メーターを交換します。8月から平成30年3月まで、検定満期の水道メーターの交換を行っています。該当するご家庭にはお知らせを配布しますので、ご協力をお願いします。なお、交換には市が委託した業者が伺います。メーターボックスの蓋等に支障がなければ、交換は無料です。交換時のお願い。不在の場合でも交換します。交換後は水を少し流してからお使いください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-1204。地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。分譲マンション管理相談、予約制。日時、9月6日水曜、午後1時30分から4時20分、場所、市民相談室、市役所1階、相談員、マンション管理士、申し込み問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-2518。不動産無料相談、予約制。日時、9月14日、木曜、午前10時から正午、場所、市民相談室、市役所1階、相談員、不動産無料相談員、申し込み問い合わせ、宅建協会県南支部、電話 468-1717。住宅建築相談、予約制、日時、9月13日水曜、午後2時から4時、場所、市民相談室、市役所1階、相談員、建築士、申し込み問い合わせ、建築士事務所協会県南支部、電話 461-4507。朝霞の歴史を振り返ってみませんか？朝霞市史、頒布しています。朝霞市は今年で50歳。市のこれまでの軌跡をたどってみませんか？朝霞市史、通史編、5000円。朝霞市史、民族編、3500円。朝霞の歴史、1000円。朝霞市博物館で頒布しています。郵送でも対応しています。詳細は市ホームページ、文化財観光物一覧をご覧ください。問い合わせ、文化財課、電話 463-2927。
22ページ。虐待かな？児童虐待を発見、疑い含む、した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話189、いち早く。全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談超過週間。この期間中には通常の受付時間を延長するなどして相談を受け付けます。相談日時9月4日月曜から10日日曜午前8時30分から午後7時。9日土曜 10日日曜は午前10時から午後5時。電話番号0570-003-110。相談担当者、法務局職員、人権擁護委員。秘密は厳守します。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話048-859-3507。市内の視覚障害の方に広報朝霞音声 CD、デイジー形式を郵送、無料しています。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した広報朝霞音声 CD を自宅に郵送、無料しています。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝霞として市ホームページから聞くこともできます。問い合わせ、市政情報課、電話463-3059。ゆるキャラグランプリ2017。投票期間11月10日金曜午後6時まで。ポポタンとサイカちゃんがゆるキャラグランプリに出場中。応援よろしくお願いします。全国のキャラクターが投票によって順位を決めるお祭り、ゆるキャラグランプリ2017が開催中です。朝霞市民祭り彩花祭シンボルキャラクターの彩花ちゃんと共に、市政施行50周年を記念して誕生した市キャラクターポポタンも出場しています。上位を目指して頑張っています。ぜひ応援してください。投票には ID 登録が必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページ QR コード。このページ下から3分の1。横中央よりやや左に QR コード。1日1票よろしくお願いします。ポポタンとサイカちゃんのイラストが大きく載っています。初回は ID 登録が必要です。ID 登録をしない場合の投票など、有料となることがあります。2回目以降は不要です。登録方法 QR コード。このページ下段中央。ID 登録ページをクリック。問い合わせ、オリンピック・パラリンピック準備室。電話462-0801。お詫び。8月にお届けした市民ハンドブック朝霞の74ページ、市内施設一覧の中で、朝霞公共職業安定所の所在地に誤りがありました。正しくは次の通りです。お詫びして訂正します。正、本庁 1-1-37、誤り。三原 1-3-1。問い合わせ、市政情報課、電話463-3059。広報朝霞8月号28ページの食品ロスを減らしましょうの記事に誤りがありました。正しくは次の通りです。お詫びして訂正します。正。日本では年間約621万トン捨てられています。誤り。日本では年間約63万トン捨てられています。問い合わせ、資源リサイクル課、電話456-1593。